今回の深掘りへようこそ。今日はですね、バドミントンの試合でミスをしちゃったその直後のほんのわずかな時間、ここをちょっと見ていきたいなと。この一瞬でこう僕たちの意識ってどう動いて、それがどう勝敗に関わってくるのか。あのミスって誰でもしますけど、その後の本当にちょっとした時間がなんか勝負の分かれ目になってるらしいんですよ。で、今回の参考資料なんですけど、愛知県のバドミントンスクールフェニックス愛知さんのブログ記事で、格言ミスの後意識は内を向くっていうのがあるんですね。このミスした直後、人の意識は、あ、今のプレーどうだったかなって修正しようとして、こう内側に向かうんだと。ここがポイントです。
そうなんです。この記事ではそれを意識の矢印って呼んでるんですけど、これすごく面白い見方だなと思って。あのミスによってですね、この意識の矢印がぐっと内に向いちゃうと、それがまあ相手にとってはチャンスになるし、自分にとってはピンチになりやすい。今日はこのメカニズムと、じゃあそれをどう利用するか、あるいはどう自分で対処していくか、そのあたりを探っていきましょうか。
なるほど、意識の矢印、面白いですね。まずそもそもなんですけど、ミスをするとなんでそんな相手にこう付け入る隙みたいなものが生まれちゃうんですかね。
ですね、記事によると、ミスした瞬間っていうのは、脳がですね、あれ、なんで今のミスしたんだとか、次はどう直そうかなって、まあ原因の分析とその修正作業に結構リソースを使い始めるらしいんですよ。普段はこう相手がどう動くかとか、シャトルがどこ飛んでくるとか、外の世界に広くアンテナ張ってるじゃないですか。その注意資源って呼ばれるものが、その自分の内側の作業にぐーっと集中しちゃう。
ああ、なるほど。つまり普段だったら気づけたはずの、なんか相手のちょっとした変化とかに気づきにくくなっちゃう。注力が散漫になるってことですか？
まさにまさに。アンテナの感度が鈍るみたいな感じですね。
これ例えば疲れとかプレッシャーで元々の注意できる量が減ってる時なんかは、その隙ってもっと大きくなりそうですよね。
あ、おっしゃる通りです。注意資源の全体のパイが小さければ、内側の作業に割く割合が相対的に大きくなって、外への注意はもっと手薄になる。これが反応がちょっと遅れたり、判断ミスしたりする心の隙の正体だっていう分析ですね。非常に興味深いです。
なるほどな。じゃあその相手がミスして隙が生まれた、まさにその瞬間、ここをどう攻めるのが効果的なんでしょうか？
ええ、そこですよね。記事で推奨されているのはサービスの変化なんです。相手は今まさに自分のプレーどうしようかなって意識が内に向いている状態なので、予測通りのいつものプレーには対応できても、あれ、いつもと違うぞっていうことへの反応がやっぱり遅れやすくなるんですね。例えば、いつもよりほんの少しだけネット材にこう沈めるようなショートサービスとか、あるいは完全に意表をついて逆コースを狙ってみるとか、もし相手がネット前でミスした直後だったら、ガラッと変えて思い切ってロングサービスを打ってみるのも効果的だと書かれてますね。
はあ、なるほど。ほんのちょっとした変化でも、相手の意識がその内に向いてる状態だと効き目があるわけですね。ただ、ミスを待ってるんじゃなくて、相手のその心理状態を読んで、あえて仕掛けていくみたいな。
そうです、そうです。ポイントはとにかく、いつもと違うことで相手の予測を裏切る。内向きになってる意識をさらにこう揺さぶって混乱させるっていうのが狙いですね。
うわぁ、結構シビアな駆け引きですね。じゃあ逆に、今度は自分がミスしちゃった場合、相手にそこを突かれたくないわけですけど、どうすればいいんでしょう？
ああ、ここが一番大事かもしれないですね。ここで重要になるのが、意識の矢印をこう意図的に外へ向け直すことなんです。記事では、すごく実践的な3のステップからなるルーティンが紹介されてるんですよ。
ほうほう。
まず、ステップ1が、1秒だけ反省。もう本当に一瞬。あ、今のは力んだなとか、足がちょっと遅れたなとか、原因をパッと特定する。でも深追いはしない。
うん、
次、ステップ2。息を吐く。こう、ふーっと深く息を吐き出すことで、思考を一回リセットするイメージですね。
うんうん。
そして最も大事なのが、ステップ3。意識を相手に向ける。さあ、相手は何を狙ってくるだろうって自分に問いかける。強制的に意識のベクトルを相手、つまり外側に向けるんです。
その3ステップ、1秒反省、息を吐く、意識を相手に。頭では、ああ、なるほどって思うんですけど、これ実際の試合中、特に擦った場面とかでミスした直後に、冷静にやるのって、なんか相当なメンタルが寄りそうですね。相手に意識をって思っても、ついさっきの、 あ、なんであんなミスしたんだってのがこう頭をよぎってそうですけど。
ええ、おっしゃる通りです。それは簡単なことじゃないです。絶対。だからこそ、普段からのもう意識づけと練習がすごく重要になってくるんですね。ミスはもう終わったこと。大事なのは次の一点だっていうその思考の切り替えをもう習慣にしちゃうこと。この記事はそのための具体的な方法論としてこの3ステップルーティンを提案しているわけです。この素早い切り替えが相手の術中にはまらないためのまあ鍵になるということですね。
なるほどな。ということは今回の深掘りで見えてきたのはミスって単に1点失うだけじゃなくてその後のこの意識の矢印がどっち向くかで試合の流れを大きく変えるなんかこう分岐点になるってことですね。相手がミスしたらそこはチャンス、自分がミスしたらいかに早く意識を外に向けられるかが勝負だと。この心理的な駆け引き、これがすごく大きい。
まさにそうですね。そしてこの意識の矢印っていう考え方、これバドミントンに限らずあなたの例えば仕事とか何か勉強してるとかそういう場面にも結構応用できる視点かもしれないなと思うんですよ。何かああ失敗したなって感じた時、自分の意識ってどれくらいの時間内側に向かっちゃってますかね。でどれくらい早くさてじゃあ次はどうしようかとか周りの状況どうなってるかなっていうふうに外の状況とか次のアクションに意識を切り替えられていますか。
最後にあなた自身のこととしてちょっと考えてみてほしいことがあります。あなたがああうまくいかなかったなって感じる時、特にこの意識の矢印がすごく強くそして長く自分自身の内側に向いてしまうのってどういう状況でしょうか。そしてその内側に向いてしまっている意識の状態がもしかしたら周りの人とかあるいはあなた自身にとって何か予期せぬ隙みたいなものを生んでしまっている一方で、逆に何か新しい機会を生み出している可能性ってないでしょうか。ちょっとそんなことを考えてみるのも面白いかもしれません。